鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ですね、釧路駅に、はい、新たにベンチが設置されましたということで、これ先月ですね、3月31日から釧路駅の、駅のコンコース、まあ、要は改札口の前あたりなんですけど、
はい、
まあ、従来もですね、セブンイレブンさんのすぐ横の方に、はい、裏っていうんですかね、それ2つあったんですけども、はい、それ以外に、なんか東北海道の、観光地を紹介するモニターとかですね、釧路市内の地図なんかがこう、はい、大きくこうパネルがあるんですけど、そこの前の方に、6つほど、ベンチができまして、はい、これはこちら釧路地域で、まあ、伐採したカラマツの集成材を、使用したもんで、まあ、幅180センチの、まあ、木製のベンチなんですね。まあ、従来ここは何もなくてですね、列車に乗る人もそうなんですけど、特急列車で札幌方面から来るとお迎えの人たちも結構こうたまるんですね。
はい、そうですね。
で、そういう人たちのためにこういうベンチってすごく有益 で私 もう実際に、座ってみたんですけど、やっぱりこう木製ってすごくあったかい感じがして、はい、まあ、いいかなと思いました。ぜひ今度釧路駅に行かれた時にはですね、このベンチをちょっと利用していただきたいというふうに思います。
はい、はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、先日たまたまちょっと JR 貨物の方と、ちょっといろいろお話をする機会が、まあ、ありまして、
はい、
いや、私も国鉄時代には、まあ、今からも本当もう40年ぐらい前なんですけど、新富士駅で、貨車の入れ替え作業やってましたとかっていう話をしてて、はい、で、今その私がいた新富士駅って釧路貨物駅っていうような、旅客 JR 北海道さんは変わらない新富士駅なんですけど、はい、JR 貨物さん、全国組織の JR 貨物さんの中では、釧路貨物駅っていうことになってるんですね。はい、で、以前はそこから、ま、石油タンクとか、ま、いろんな貨物が出てたんですけど、もう今はコンテナがもう主流っていうか、もうコンテナしかもうほとんどないんですね。はい、で、JR 貨物さんのホームページを見てましたら、時刻表が載ってるんですね。で、私も今年はまだ買ってないんですけど、毎年JR 貨物さんから発行するちょっと厚時刻表並みの、
はい、
JR 貨物時刻表ってのがあって、それを見てた夜な夜な楽しんでたんですけど今年まだちょっと実は買ってなくてですね、はい、そしたらネット上でも、まあ、まあ、あれとはちょっと違うんですけど、ありまして、それで釧路貨物駅から全国の駅に果たしてこうどのぐらいでその貨物列車がコンテナがつくかっていうのが、この JR 貨物さん の時刻表に、載ってたんですね。それで今日はちょっとここら辺をちょっと中心にちょっとお話をしようかなと思ってました。で、釧路貨物駅はですね、今2便釧路から帯広方面に出てくる貨物列車が、コンテナ列車ですね、あるんですね。大体昼ぐらいに出るのと、それから夕方出るのと、2本あります。じゃあこのコンテナに乗って、 じゃあ札幌まで、行きますということになるとですね、この昼のに乗っていくと、あの札幌ターミナルには、当日の夜、まあだいぶ遅いんですけど、着いちゃうんですね、はい、じゃあ夕方のはっていうと、夕方釧路を出たコンテナ車は札幌の貨物ターミナル、札幌貨物ターミナルって場所分かりますかね、あの釧路からあの時大空で乗っていくと、はい、あの新札幌駅を、過ぎると左側にもう線路がいっぱい並んでるところがあるんですけど、はい、そこです、ま、私もそこはあの楽しみにいつも見てて、お DF200 がいっぱいあるなとかですね、あこのなんか入れ替えでこんなことやってるなとかですね、まあまあそういったところあるんですけど、そこまで行くのに、このぐらいの時間かかるんですね。じゃあもっと遠くて隅田川っていうあの、はい、東京ですね、ここにまでにはどのぐらいかかるかっていうと、ですね、夕方の便で行きますと、次の日のですね、夜間夜ですねにはなんかもう着いちゃうみたいなような感じなんですね。でこの他にも吹田ターミナルっていうこれ関西なんですけど、なんか吹田機関区とかで吹田操車場とかっていうですね、国鉄からの時代もその非常にこう、まあ、関西の要所ですよね、鉄道の要所要なんですけど、今そこ吹田ターミナルっていうのになってるんですけど、じゃあここには何時頃着くかっていうと、釧路を夕方の便で出ると、3日目の早朝ですね、4時ぐらいには、まあ、着きますというようなことがこれに載ってます。でその他にもあの細かくですね、北見とか、滝川とか東室蘭とか苫小牧とかですね、あと富良野とかですね、あと函館とかはまでにはこうどのくらいかかりますかってこうちゃんと書いてあるんですね、はい、であの以前 の, あの私がちょうど国鉄にいた時の40年前とか、まあ、40年前だったら大体いいとこ行ってたんですけど、その前例えば昭和40年代とか30年代とかってあのコンテナじゃコンテナももちろんあったんですけど、あのシャア使い貨物っていう、貨車ですね、貨車にその荷物を入れて、コンテナじゃなくて貨車にそのものを入れて、はい、でこう全国に発送してたという時代があったんですけど、これもちろんあの貨物列車の時刻表ってあるんです、あるんですけど、その貨車が、どこの駅何時に着くかっていうのはわからないっていうケースも多々あったんですよね、っていうのはあの貨物列車の場合はあの重量って引っ張れる重量ってもうはっきり決まっちゃってるので、はい、それ以上もう例えばその20両が限度ですよって言ったところに、いやいや荷物あるからここにあと1両足してとか2両足してとかっていう、そんなわけではいかないんですよ、これはあの途中のこう坂がのこう登れなくなったり、ダイヤ通り走れなくなったりとか、はい、あとはその上りと下りのその列車の、まあ、特に釧路とあの、まあ、当時は滝川とかは単線だったので、交換設備、列車が上下ともこうすれ違うときにあまり長いと、その対比線っていうか、はい、そっちの方に入れなくてはみ出しちゃうっていうことがあって、はい、もう貨物列車の場合は重量とその長さっていうのが厳然と決まってるんですね、うん、だからそのこの貨物列車に乗せてとかって言ってもあら重さがちょっとオーバーなのねとか、はい、これ以上もう長くなれませんって言ったら、うん、次の日回しになったりとか、はい、するんですよね、うん、それからあとはその途中の駅で特に遠くに行く場合にあの先ほどあの隅田川とか吹田とかって言ったんですけど、はい、そこのそういう大きいその、まあ、専門用語で言うと操車場っていう貨物の、はい、貨物列車がいっぱい集まってそこであの方面別にこう振り分けるんですけど、その作業もまた結構かかるんですよね、なので、まあ、本当いつ着くかわからないみたいなようなのが当たり前だったですし、それからあのもう当時そのトラック輸送っていうのがまだ出た直後ぐらいで、やっぱり貨物列車にで荷物を運ぶ全国津々浦々運ぶっていうのが まあ、当たり前の時代だったので、はい、そのために貨車が足りないとかっていうことも今じゃもうとても考えられないんですけど、ということがあって、奪い合いなんですよね。でそのぐらいやっぱり貨物列車ってすごいこう重要視、物流の面ではとっても重要視されてて、で釧路からもですね、やっぱり釧路からだと鮮魚っていうんですかね、やっぱり魚運ぶのが非常にまあ多かったんですよね、はい、であとですね、これをですねちょっとここでですね、実は私の手元にですね、昭和45年ですから1970年ですか、だから今から55年前の釧路鉄道管理局っていう、まあ、この辺の釧路とか帯広とかの、国鉄時代の、ちょっとどういう、まあ、何人運ばれてどういうものがこう貨物列車で、運んでますよっていう、これ乗っかってるんですよね、はい、これでこの釧路鉄道管理局から全国に何を運んでたかっていうのがあってですね、はい、第1位が石炭なんですよね。で、まあ、炭鉱がいっぱいこの当時、まあ、あったわけなんですよね、まあ、1970年ですからちょうど阿寒町の湯別炭鉱とか、はい、上茶楼とか釈別炭鉱が閉山になった年なんですけど、うん、でこれはですねその前年の、はい、昭和44年1969年のデータなんです、うんうん、はい、それでいくと石炭が、全体の約 17% を、うんうん、まあ、釧路鉄道管理局から外に出してたと。で同じ、17% 石炭と同じだけ運んでたのが木材なんですよね。でこういうものを運んでましたと。で次に、多いのが、私てっきり魚介類かなとかって思ったんですけど、じゃあてんさいなんですよね。砂糖の原料になる、はい、てんさいを運んでましたと。でその次がっていうと次が魚かなって言うとそうじゃなくてですね、じゃあ石油だったんですよね。でほとんど天才と石油ってほとんど同じ割合で、その次が肥料ですね。でその次がやっと魚介類っていうのが出てくるんですね。これが運んで発送ですね、釧路鉄道管理局から出た、うんですね、はい、で逆に今度じゃあ何がこう運ばれてきてたかと、釧路鉄道管理局に、はい、そうするとですねこれちょっと面白いんですけど、石炭がやっぱり一番多いんですね、 19%。 だからこう釧路鉄道管理局の中で、消費され石炭って消費されたので、はい、発着これどこの駅じゃなくて釧路鉄道管理局内なんで、やっぱり石炭が主力だったということだと思うんですよね。それでその次に多いのが、ですね、肥料ですね、まあ、やっぱり 農作物の関係でやっぱり肥料が 11% で、その次に多いのがパルプ溶剤、だからこれ製紙会社が釧路にあった、はい、しかも大きい工場が2つあったので、これがやっぱり運ばれてます。だから、まあ、もう今日本製紙さんは撤退しましたけど、昔のその十条製紙とかっていう時代には、はい、工場の中に引き込み線があって、うん、製品だとかそれからチップなんかも運んでたわけなんですね。でもう片や、まあ、今王子マテリアさんになりましたけど、王子、いや当時は本州製紙ですね、はい、本州製紙にもやっぱり貨車が、うん、直接入り込んでたっていうぐらい、やっぱり非常にこのパルプ溶剤っていうのがやっぱり大きいんですよね。で次はっていうとやっぱりこれ天才なんですね。だからこれ石炭と同じように、うん、とかこう天才工場っていうんですかね、砂糖工場に運び込んだので、それが十勝とかそれからあと中斜里とかに、工場、大きい工場、まあ、あと磯分内にもありましたし、はい、多分そういう関係でこう釧路鉄道管理局の中でこういろいろ出るけど到着もそこだみたいなような、はい、まあ、感じだと思うんですよね。でこれがですね昭和45年のですね、データなんです。それであとですね、当時まだ当然トンネルなんかがなかったんで、青函航路、要するに船に乗って北海道から出てった 船を使ってですね、まあ、船使ってって言ってもあの船に貨車積み込みますん で,、はい、ですけど、でこれを見るとですね、水産品がやっぱり最も多くて、まあ、大体4分の1ぐらいは水産物だったんですね、あの本州方面に行くのが、まあ、その他、工業用品、例えば紙だとか、それからあと酪農製品、なぜかこう工業品の中に酪農品が入っているというですね、ちょっとよく分からないですけど、でその他野菜とか豆、あと木材とこういったものがあの釧路から出ていたんですよね。でこの時もですね、コンテナがちょうどこう昭和40年代ぐらいから出てきた時で、だから1965年ですかね、その戸口から戸口へっていう、
あ、よく書いてありましたね、
書いてありましたね、
はい、コンテナに、
はい、あの要はお客さんのところまで、例えば、まあ、例えば A っていう会社がありましたと。で以前はその A っていう会社からトラックで駅まで荷物を運んで、で貨車を積み込んでまたその、目的の駅まで行って、でまた駅でまた荷物を積み下ろしてトラックに乗せて製品を運ぶ先に行ってた、はい、ちょっと2度手間3度手間だったんですけど、この戸口から戸口へっていうのはこうコンテナの話で、でコンテナをはその A っていう会社から荷物コンテナに入れますわね。そしたらもうあのそのまんま列車に乗せられて、で、駅に着いてもそのまんまトラックに乗せられて目的地へ行くっていう、だから1回だけこう戸口開け、入れる時と出す時だけ、はい、荷物が出し入れするだけというので、うん、まあ、この頃ですね、相当あのコンテナの扱いが、まあ増えていたわけなんですね。で、ですね、あとがですね、これはですね、昭和、ちょっとあの古いデータで申し訳ないですけど、これを見るとどういう貨物が、年代別で運ばれてたかっていうのが、昭和36年ですから、私がほぼ生まれた時ですね、これ1961年ですから、はいはい、私生まれたのは1960年なんで、ちょうど釧路駅が、今の釧路駅ができた昭和36年で、1961年から、はいはい、この1969年昭和44年まで何が一番伸びてたかっていうと石油なんですよね。例えば釧路のからとか、あの石油がやっぱりもう各地に発送されて、やっぱこれの伸びが非常にまあ大きいんで、まあ、それに反して石炭は、まあ、あのその昭和45年ぐらい、昭和40年代からそろそろ閉山が出てきてっていう、まあ、そんなような感じですよね。でもう顕著にも石炭は少なくなってるっていうのが分かります。魚介類はほぼほぼ横ばい で,、はい、で砂糖が若干伸びてたっていう、多分これお菓子なんかも相当出てたからじゃないかなとかって思うんですけど、はい、で、あとですね、この当時のとこの釧路鉄道管理局の中で、あの専用線っていう、あのそういう工場まで貨物線が伸びてた駅が、はい、いろいろあって、例えばその根室本線ですね、釧路からその、まあ、富良野までの間で行けば、私がおった新富士、それからお隣の、お楽しけ、これはあの本州製紙の荷物があって、で、その後薩内っていう帯広の一つ手前、これはあの石油タンク、石油がこう運び込まれてたところで、もちろんあと帯広もそうですね、あと目室、これ目室はあの農協さんだ、これは多分天才とかでないかな、農産物でないかなと思います、はい、で、十勝清水はあの天才工場の他に、北連さんとかあと農協さんで、東鹿越っていう、まあ、もう今なくなっちゃったんですけど、はい、これ新徳の先ですね、ここはあの石灰ですね、これがあのよく運ばれてた。で専門線で言えば、磯分内、これはの天才工場が、はい、あって、まあ、ここで何年か前にお話したんですけど、あの、磯分内に神社があって、そこ の, あの、鳥居があの当時の磯分内の工場の煙突で作ったやつみたいなのとかそれからあと、なんか参道っていうんですかね、本堂までの砂利道の、両端に線路がこうずっと伸びてるっていう、多分あれはその磯分内の工場に行ったやつじゃないかなと思います。それからあと中斜里ですね、これはあの北連の製糖工場があったところ っていう感じで、まあ、非常にですねやっぱりあの当時この釧路根室それから十勝では貨物列車がもうこの昭和40年代っていうのがもうピークでもう全盛だった時なんですよね。で、今ですねもう本当こうコンテナになっちゃったんですけど、当時はあのコンテナ伸びてましたけどまだまだその貨車1両単位っていうかそれで売ってたんですよね。でその他にも海産物で言えば、根室の根室交易っていうあの昭和40年代前後でもなくなっちゃったんですけどあの根室の駅から根室港まであのこれ線路が伸びて、はい、で今そこはあのなんか、ね、こうちょっと整備されててここにそういう根室港線っていうのがありましたっていうモニュメントみたいのもあるんですけど私一回歩ったら相当なこう勾配で、うん、よくこういうところをあの当時蒸気機関車しかないんで、蒸気機関車で上がってたなと。で、まあ、機関士さんからお話聞いたらやっぱりその魚から落ちる油で線路が滑って大変だったっていう、あの、まあ、それほどやっぱり魚も取れてましたし、はい、運ぶものも非常にやっぱり多かったんだと思うんですよね。であと私がこう貨物駅で記憶があるのはやっぱりその浜釧路駅っていう、はい、今のですね釧路市観光国際交流センターのあたり、はい、あのあたりにその浜釧路っていう貨物専用の駅があって、でそこからのコンテナもそうなんですけど、あの水産物とかもまあ運ばれて、行ってて、それのあの線路跡らしきものがあの、まあ、これあれなんですよね。鉄道好きな方だと、はい、あこれなんとなく線路があったとこだねみたいな、なんか、なんか匂いっていうか、なんか雰囲気がまだ残ってたりありますよね。だからなんかよく見るとあこれ枕木の柵だなみたいなのが、はい、これまだ残ってたりだとか、はい、あと今はもう踏切ってなくなっちゃったんですけど、はい、その浜釧路まで、はい、でもなんか道路を見ると、はい、あこれ踏切だなみたいなのが
こうちょっとアスファルトで潰されてるような
潰されてるように、はい、あこれそうだなとかですね分かっちゃうんですよね。だからまあ今は残念ながら、まあ、根室線の場合はまだ釧路貨物駅、まあ、今の新富士駅までこう貨物列車来てたんですけど、まあ、釧網線はあの一応なんですか、ね、JR 貨物的には中斜里駅がまだ取り扱い駅にはなってるんですけど、はい、これあの今トラックで、中斜里とこの釧路貨物駅は荷物運んでるんで、うん、鉄道では運んではいないんですよね。で花咲線根室の方面は今のところは貨物の扱いがなくてコンテナは全てあのトラックで、はい、貨物駅あの釧路貨物駅ですね新富士駅まで多分たまに皆さんも見ると思うんですね。トラックに1つ2つ3つあのコンテナが乗っかってて、はい、それが新富士駅にこう入っていく姿とか出てくる姿とかですけど、まさにあそこがそのコンテナの駅です。今日はですね、ちょっとまず貨物 このコンテナの話を中心にさせて、いただきました。来週はですねちょっとまた昔の話をちょっとしたいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。